先日のことなんですけども、教会に遊びに来ている青年が、牧師館でちょっとゲームやらせてくださいと言って始めたんです。で、何を始めたかというと、最近発売されたポケットモンスターってやつですね。知らない方あるかもしれませんが、名前だけは知っているという方もあるかもしれません。私も20年ぐらい前にまだゲームボーイアドバンスの時代にやったことがあるんですけど、ポケモンレッドってやつをやったんですけども、それ以来私はやってなくて、息子の方がほぼやってるんですが、で、教会にはポケモン好きな青年たちが結構いるので、彼がゲーム大きな画面に映してやってたんで、それを見ながらキャラクターを作ったりだとか、最初のチュートリアル的なものをやって楽しんでいるものを見ながら、私は昔の世代なんで、この新しいポケモンの名前何なのとか、そんな話を聞きながら、ちょっと しばらく時間を過ごしたんです。で、ご存じない方ほとんどだと思うので、ちょっとずつ説明しますと、もう別にポケモンの話ばっかりするわけじゃないですよ説明しますと、モンスターをね、捕まえて集めてこう成長して遊んでいくという、そういうものなんです。で、この、同じモンスターがあるんですけれども、機械で作っているので、システム上ですね、種族値、個体値、努力値っていうのがあるんです。何言ってるか分かんないですよ、私も。これは私も息子から聞いたんでね、とか教会の青年たちから聞いてるんです。そういうのがあるんです。なので、同じモンスターでも確率的じゃないんです。一律じゃないんですよ。例えば有名なのピカチュウと言いますけれども、そのピカチュウもあるところで捕まえたピカチュウと、このところで捕まえたピカチュウのステータスを調べると違うとか、そんなような話があるらしいです。そのために、これも全部青年から聞いてる話ですけど、ポケモンの厳選ということをするらしいんですよ。で、自分が欲しい、色とか欲しいステータスだとか、そういったものをこう厳選する。で、その厳選して集めていくみたいなことをするらしいんです。で、最近のシステムでは、狙っているステータスのものを、そのステータスに、上げていくのが割と簡単になったらしいんですけれども、昔はその狙っているステータスのモンスターを捕まえるまではリセマラって言うんですよね。リセットマラソンって言うんです。これも何言ってるか分かんないんですけど、要するにリセットしまくるんですよ。ゲームなんでリセットできるんですけどね。で、繰り返していたらしいんですけれども、今のシステムはそんなことをしなくてもちょっとやりやすくなってると、この間息子から聞いて、へえ、そうなんだみたいな話をしていて、で、昔のこの話をしていると、その青年たちのポケモンの話を聞いていると、モンスター集めているのか、それとも、いいステータスの数字だけを集めているのか、これ別にポケモンじゃなくても、ただの数字遊びじゃないみたいなことを言ったら、そんなもんですみたいなことを、青年が言ってたんですよね。これ確率ですみたいな形、ことを言ったりとか、そういう遊び方もあるんだな、みたいなことを思って。で、その青年が言うには、ポケモンは数学です。というふうにですよね何言ってるか私よく分かんなかった。なるほど。でも話を聞いてみると、そういう種族値とかね、個体値とか、そういうステータスでね、ステータスを見ながら自分のいいステータスをのモンスターを詰めていくというのは、なるほど、そういう遊び方も一つあり方としてあるんだなというふうに思ったんです。でその話を聞きながら、確かにステータス、その値ですよね、人間にもあるんですよね。身長だとか体重だとか顔だとか性格だとか、そういったようなものもいろいろあって、で、これも実は先日妻から聞いたんですけど、またこういうニュースを見たんだっていう話を聞いたんです。で、それは全ての世代、全ての人種、身長だとか手の長さだとか手の大きさだとか体重だとか、そういったものの平均値を出したらしいんです。で、その平均値に、当てはまる人がどれぐらいいるでしょうかっていうふうに質問されたんです、妻からね。で、私もいろいろ考えて、絶対そういう質問してくるからには、そんなにたくさんいないだろうと思って、ちょっと多めな感じで じゃあ 3% くらいっていうふうに言ったら、実はゼロっていうふうに言われたんです。すべての平均値をとって、その平均値に全部当てはまる人は世界中に一人もいないっていうふうに言われて、へえ、なるほど。それぐらいやっぱり人間って違うし、いろんなステータス、それぞれの値があって違う。で、ポケモンでしたら、ね、このステータスのポケモンはいらない、このステータスのポケモンだから欲しいみたいな感じで厳選することができるんですけれども、その流れで人間が厳選されちゃうと困るなっていうのをね、まあ、そんな話を聞きながらちょっと思ったんです。で、そうやって人間はもしかしたら誰かをステータスでこういう値があるからいい、こういう値がないからダメみたいな感じでこう厳選しがちになってしまうんだけれども、でも聖書を読んでみると、神様は私たち人間一人一人に対してそういう値で見ることはないお方なんだということを語るわけです。つまり神様は私たち人間を、私たちがポケモンを厳選するように厳選されないお方なんだというのが、まあ、聖書がまず最初に私たちに教えてくれているものなんだと。だからどういう値のものであったとしても、どういうステータスを私たちが持っていたとしても、神様は私たちそのものを受け入れてくれるし、愛してくれるし、救ってくれるし、私たちを用いてくださる。ポケモンだったらこのポケモンはこのステータスが悪いからあんまり役に立たないと言われるようなものであったとしても、私たちは神様に対してそうじゃないというのが、まあ、わかるわけです。でもです。その中にあって、私たちすべての人間に固有に持っているステータス、あるいはデフォルトとして持っているものがあるんです。で、それが何かというと、それを聖書は罪という言葉で表現します。この罪というステータスを持っていない人間、デフォルトとして持っていない人間は一人もいない。いや、いるとしたらイエス様だけですというのがね、教理的にはつながるんですけども、で、私たち人間には罪というものがデフォルトとして、初期値としてすでに誰もが持っている、存在しているものなんだというわけです。だから聖書は繰り返し繰り返し私たち人間のことについて罪人と呼びますし、また私たち人間は罪を犯しているというふうにこう呼ぶわけです。で、そういうふうに聖書が語っている中にあって、私はどんな罪を犯したのだろうかということを、この聖書のあなたは罪人ですというその言葉に対して私たち人間は反応するんです。あなたは罪人ですという最初に言われて、で、おそらく私も長いこと牧師してますけれども、そのあなたは罪人ですというその聖書の言葉につまずいた人たちって結構いるんです。私は別に罪を犯したことはありません。そんな警察のお世話になったことまでないですし、いや、それこそ小さい時にはちょっとぐらいね、やんちゃが過ぎて、お父さんお母さんに迷惑をかけたかもしれないけれども、でもじゃあ本当に私が罪人と言われなければならない悪人でしょうかというふうに言われた時に、いや、私はそれほどの悪人ではありません。罪人と言われるけれども、いや、ゼロとは言わないにしても、罪人と呼ばれるのはちょっと抵抗があるというのが、私たち人間が聖書のあなたは罪人ですという言葉に出会った時の反応なんです。そういうふうに私たちはそう、反応してしまうことが多いんです。でも聖書は言うんです。あなたは罪人、あなたは罪というものを初期値としてデフォルトとして持っていますというふうに言うんです。で、その問いに対して私たちはこう答えるんです。私は本当に罪人なんですか、何か悪いことをしたんですか。この聖書の語る罪という言葉を一言で説明するのはなかなかに難しいところがあるんですけれども、まあ、実際に多岐にわたるので難しいんですけれども、でもあえて、罪という言葉を言い換えると、簡単に言ってしまうと、罪というのは神様の方を向いていないこと、神様に背を向けていること、あるいは神様のことを考えないこと それが罪と表現することができます。私たちはやっぱり何かね、人に迷惑をかけただとか、あるいは捕まってしまったと、警察に捕まってしまっただとか、まあ、そういったものを罪というふうに考えるけれども、聖書が根本的なものとして言っているのは、あなたは神様の方を向いていない、その罪だ。で、神様の方を向いていないから、あなたはさらに具体的に何か罪を犯すんだという話につながっていくんです。で、そうやって罪というのは、私たち人間が生まれながらにもうデフォルトとして持っているステータスなんです。ただこのあたりはちょっと注意深く話をしなければならなくて、で、例えばこれはあのハイデルベルク信仰問答という私たちの教会が大切にしている信仰問答があるんですが、私たち人間は生まれながらに罪人ですというふうに言った後に、ハイデルベルクはこういうふうに問いかけるんです。それでは神様は私たち人間が神と隣人を憎む方、憎むように作られた、最初からそういうふうに作ったのですかと、いうふうに言うんです。私たちは生まれながらに神と隣人を憎むようにしか作られていないというのがハイデルベルクの答えで、それに対してそのように邪悪で歪んだ存在に神様は私たち人間を作ったんですかというふうにその後問いかけたんです。で、その問いに対しての答えは、いや、そんなことはない、天地創造のあのところで神様は最初私たちを良きものとして作ってくださった、だけど最初の人間罪を犯し、その罪によってというふうにつながっていくんです。だから、あの創世記の話で言うと、私たち人間は、神の形にかたどられて作られた、もの、良きものとして作られた。でも、アダムとエヴァの、あの創世記3章の物語があるように、そこによって私たちの中に罪が入り込み、で、それが私たちの、今の私たちの固有の初期値としてのステータスになってしまった。いうふうになるわけです。まあ、このあたりについてはまた別の機会にゆっくりと話をしなければならないことかもしれません。今日はヨハネの第一の手紙なので罪の問題です。私たちはその罪をそもそも持っているというところから話をします。そしてヨハネ、先ほど読みましたは、1章の8節のところにこのように語ります。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。罪がないというなら、で、このところは、新約聖書っていうのはあのギリシャ語で書かれているので、その原点に基づいてより正確にこの最初の言葉を訳すと、こういうふうに訳せるんです。私たちは罪を持っていないというならなんです。罪がないという、その言っているのは私たちというふうに聖書は書くんですよ。なので罪がないというならって言った時には、決して一個人だけの罪を取り扱おうとしているわけではないのだというのが、この8節の最初の言葉から実はわかるんです。もし私たちが罪がないというならと、ヨハネがこの8節の言葉を記した時、まさにこの世に属するものならば、この世に生きているものならば、誰もが心に抱くであろうあの問いかけ、つまり私は本当に罪人なんでしょうかという、その問いかけも含んで、いや、私たちにもし罪がないと私たちが言うならばと言っているというのがわかるんです。で、この罪がないというということについて、あるいは私たちが口にする私はどんな罪を犯したのでしょうかというこの表現は、あの歴史的な話をすると、ちょっと難しい話なんですが、このヨハネの第一の手紙、まあ、ヨハネ、聖書の中に出てくるヨハネグループというふうに一般的に呼ばれたりすることがあるんですが、このヨハネがこの当時戦っていた相手っていうのがあるんですよ。あまり出てこないんです。あの表現としては出てこないんですけれども、戦っていた相手がいるんです。それはあのグノーシス主義者と言われる人たちです。そういう人たちの主張がこのヨハネの第一の手紙の背後にはあるんだ、まあ、これはヨハネの福音書もそうだというふうに言われているんですけれども、その背後にあるんだというふうに、歴史的には言われるんです。 で、ちなみにこのグノーシス主義者たち、というのが、実はこのヨハネの手紙を読んでいく上で避けて通ることができない異端者たちなので、少しだけその説明をしますが、グノーシスという言葉はギリシャ語で知識という言葉です。なんかアプリでグノシーみたいなのがありますけれども、多分同じ語源です。で、グノーシスというのは知識という意味なんですけれども、でこのグノーシス主義者たちというのは知識というその言葉に代表されるように知恵とか知識だとか、あるいは精神性というものを非常に重んじたんです。大事にしたんです。で、大事にする一方でこの体ですよね、肉体を汚れたものというふうに理解をしました。で、ある意味グノーシス主義者たちは肉体を完全に否定するんです。そして精神性とか知識だとか、そういったものを重んじたグループなんです。異端ですけどね、グループなんです。ですから、もうすぐクリスマスを迎えますけれども、イエス・キリストが肉を取って人となられたということについてグノーシス主義者たちは、救い主が汚れた肉体を取るなんてありえないというふうに主張したんです。肉体を汚してますから、神が私たちと同じ人間の汚れた肉体を取るなんてありえないというふうに言ったんです。確かに神様がね、汚れた肉体を取るっていうことを否定したというと、なんとなくね、いい感じがしますけれども、でも私たちは神が人となられたというところに救いを持っているので、このグノーシス主義者たちの考え方については否を言うわけですよね。そうではないというふうに言うんですけども、でそうやってグノーシス主義者たちは肉体を徹底的に否定します。で、その点については後で読んでもらったらいいかもしれませんが、このヨハネの第一の手紙の4章の方でもその点については展開される話になっていきます。で、肉体を完全に否定しますので、知識によって、あるいは精神性によって神、彼らは神と表現しますが、神と同化することを、第一の目的とします。これはグノーシス主義の言葉で言うと合一、合うという字、1号2号の号、合うですよね、に1って書くんです。合一というふうに表現するんですけれども、同化することを求めたんです。なので彼らは一生懸命勉強しましたし、一生懸命精神性を高めることもしましたし、とてもよく何でもしていたんです。たくさん知って、たくさん学んで、たくさん理解すること、そしてそのことによって精神的に高められる、それが救いになるというふうに考えていたんです。だからその救いがこう精神的な部分、心の部分だけにこうある意味限定されていたんです。で、その一方で、肉体は汚れておりますから、で肉体は滅びるんだから、この滅んでいく汚れた肉体はどういうふうに使ったって構わないんだって話になっていくんです。どうせ捨てるものだからって感じですよね。どうせ捨ててしまうものなんだから、どうせ汚れてるんだからっていう風潮が生まれたんです。そこでグノーシス主義者たちの中には両極端なんですけれども、2つの考え方が出るんです。一つは、もうどうせこの体を捨てるんだからということで、風紀が乱れます。快楽主義に陥るんです。だから性道徳なんかもグノーシス主義においては乱れるんです。でもそれは体だけの問題であって、精神的には自分は知識も持っているし、精神的には救われているから、もう体はどう使ったっていいので、ということで風紀が乱れます。快楽主義が生まれます。それとは全く反対に、知識だとか、あるいは精神性によって体の欲望は抑えることができるんだということで、激しい禁欲主義もグノーシス主義から生まれるんです。面白いと思います。肉体を汚れているというふうに理解することで、快楽主義と禁欲主義の両方が生まれたんです。でもそれはどっちにしても、この肉体を汚れたもの、肉体はいらないものというふうに考えるところから、その両極の考え方は生まれるんです。だから共通していることは、この体を否定したんです。私たちの肉体を否定したんです。これもういらない、いつかは捨てる、確かに死んだらなくなりますから捨てるというふうになっていたんです。で、知識に立って精神性が高められて救われれば、 そして救われて神様と同化した精神を持っていれば、もはや神と合一しているのだから罪はないと彼らは口にしたんです。だからこの、もし罪がないというなら、もし私たちに罪がないというならというふうにヨハネがこう表現したときには、グノーシス主義者たちが、私たちは精神的に高められて神と合一しているので私たちには罪がありませんというふうに主張していた、その言葉を念頭に置いてこういう言葉を語っているんだなというのがわかるし、そしてそれは単純にグノーシス主義者たちだけの話ではなくて、私たち現代生きている私たちもまた繰り返し、あなたは罪人ですというふうに言われたときに、私はどんな罪を犯しているのでしょうかという、その言葉とともに、私たちに罪がないというなら、私は罪人ではないと、もしあなたが言うならというふうにこの八節のところで言っているのがわかるんです。で、まあ、そのことに対してヨハネは、いやそうじゃないよって話を、まあ、展開していくわけです。で、聖書は人間はどこまでも罪人なんだということを語るんです、訴えるんです。たとえ私は法的に迷惑をかけることが、かけるようなことをしなかったとしても、でそういう人に向かっても人間は罪人に過ぎないと聖書は伝えてきたし、ヨハネもまたそれをこのところで語ろうとするんです。そして人間が、私たちが、私たちは罪を持っていないともし口にするとしたならば、実はその時点において、その言葉そのものが実は罪なんだと。私は罪を持っていない、罪人ではないというのが罪を犯しているんです。罪という初期値があるのにそれがないと言っているわけですから、それが嘘なんですよ、罪なんです。で、まあ、それこそ私が子供の頃に聞いた話として覚えている話で、まあ、笑い話のようなんですが、教会学校でね、ある先生に聞いて、それを未だに私覚えていて、それを私また教会学校で話をしたことがあるんですけど、昔嘘つきコンテストっていうのが開催されたときに、優勝した人がこういう嘘をついて優勝したらしいんです。私は嘘をついたことがありませんね。なるほどなと思いますよね。優勝したらしいです、この人が、という話を昔聞いたことがあって、そうだなって思いながらいつも思ってるんです。で、罪がないというならというのもそれと同じなんですよ。で、この場合の罪というのは、最初申しましたように、罪というのは神様の方を向いていないこと、神様に背を向けていること、神様との関わりを持っていないことというふうになりますので、そのことを表現しています。もし罪がないというならというのは、もしあなたが神と関わりを持っていないというならという表現になっていくのがわかるんです。で、実際人間は神様との関わりを持っていない罪人でした。それが人間のデフォルトなんです。初期ステータスなんです。で、神様との関わりがなくても生きていくことができると私たちは傲慢にも思っているし、で、そこそこうまくいってるんです。神様を信じていなくたって、それなりの生活を送ることができるし、それなりの収入を得ることができるし、それなりの地位に上り詰めることができるし、別に信仰がなくたって生きていけるじゃないか。私たちの周りにはそういう事例がいくつもあるんです。でもです。この主なる神様と関わることがなければ、つまり私たち人間が本来作られた神様と向き合うということがなければ、どこまで行っても私たちは罪から逃れることはできないです。私たちのデフォルトである罪をなくすことができるのは、私自身ではなく、私を作ってくださった神様以外にはいない。 だから私たちは神様抜きでもある程度社会的に成功しているとか、とりあえず不自由のない生活を送っているだとか、でどこが罪なんだとか、ということを自分が罪人だということに気づいていないので、そのもともと持っている罪がどれほど重いものであり、そしてどれほど最終的に自分を悩ませるものであるのかということを知らないので、私たちはそういうふうに、なぜ私が罪人なのかと口にするんです。本当に罪の許しは私の人生に必要なのでしょうかと私たちは口にしてしまうんです。だからヨハネは言ったんです。もし罪がないというなら、それは自分を欺くこと。私に罪がない、罪がなくても 私は神様を信じなくたって生きていけるというふうに言う、その言葉はあなた自身を欺いていることですよというふうに言います。で、まあ、その後実節の方では神を偽り者とするという言い方も出てきます。そういうふうに言うんです。で、自分を欺くことというふうに言って、まさにあなた自身が持っている罪に気づかない、その気づいていないそのことそのものが罪なんだ、そういうふうに聖書は言うんです。まあ、ヨハネもこのところでそれを言うんです。もともと持っているものだから気づいていないんです。私たちは途中からもらったものだったら自分で得たとかね、だからいるとかいらないとかというふうに判断しますけれども、でもそもそも私が持っているものだったら初めからそれが普通の状態なので、それが違うよというふうに言われても気づかない。なのでこれは少々厳しい言い方にはなるかもしれませんけれども、あなたの存在そのものが罪だという言い方に聖書の言葉はなっていくんです。あなたの存在が罪、これは本当に厳しい言葉だと思います。で、そういう厳しい言葉が語られたし、で、その厳しい言葉をゆえに、ね、ご存知のようにある小説家は悩み抜いて自らの死を選んだし、ある哲学者は神はいないと神様を捨てたんです。自分が罪人であるということに耐えられなかったからです。だから表現だけから言うと、私の存在が罪だという言葉ほど厳しいものはないんです。辛いものはないんです。そしてそれこそ人を怒らせ、人を失望させ、絶望させてしまうほどの表現なんです。でもね、神様は私たち人間を厳選しないお方だというのが聖書のそもそもの話なんです。初期値に罪があり、存在そのものが罪であり、そしてそういうある意味、言葉を悪く言うと役に立たなさそうな人間を神様は厳選していらないというのではなく、私はそのあなたを愛するとおっしゃってくださる、そのあなたの罪を許すとおっしゃってくださる神様なんだというわけです。だからどれほど私たち人間は罪人であり、私の存在が罪だというこの言葉が誤解され、そしてつまずきの的とされてきた にもかかわらず、でもその告白がきちんとなされなければ、そのあなたを愛し救い出してくださる神様の愛がどれほどの愛なのかということがわからないんです。神様からも捨てられて仕方がないほどのステータスしか持っていない私が、でも愛される、でも許される、そのために私たちは自分に罪がある、私は罪人であるということをきちんと認める必要があるんだということです。でもそれが認められないので、それを受け入れることができないので、この罪の告白を抜きにした自己愛というものがいつの世にも人々の中に、私たちの中に入り込んでくるんです。 そこまで私は悪い人間じゃないだろうとか、こんな私はもう生きていてもしょうがないだろうとか、そういうふうに考えてしまうんです。でそんな中にあって、先ほど言ったグノーシス主義者たちは知識を愛し、知識を持っている自分を愛し、罪である存在ということを忘れて、私は精神的に高められたから罪を持っていないと言ったし、私たちは罪人であることを認めず、私は言うほど悪人ではないと言うし、また逆に、こんな私は生きていても仕方がない、そういうふうに言ってきたんです。で、そういう存在そのものの罪というこの厳しい現実を突きつけられたときに、私たちはやっぱり否定するか落ち込むかしかないし、でも聖書は第三の道として、悔い改めて救われるという道が、その救いの道があるということを示したんです。でもその悔い改めて懺悔するというのが、まあ、確かに私たちにとって最もしない、しにくいことでもあったりします。なぜならば、私たちにとって自分が罪人であるということを認めることほど辛いものはやっぱりないんです。私は罪人ですというふうに言えるのは本当に勇気のいることなんです。なので、この罪がデフォルト初期の値であるにもかかわらず、その罪から私たちは目を背け、神などいなくとも、神など頼りにしなくても、救いなどなくても、自分は十分やっていけるんだ、そういうふうに強がって私たちは主張するんです。ですけども、やっぱりもともと持っているものを隠して生きていると心が休まらないんです。今は蓋して見ないようにしているけれども、どこかでいつも必ずその罪がこう顔を出してくるんです。で、私たちが例えばグノーシスのように知識があったり、あるいは若かったりするときには、それを何とか抑え込めることはできるかもしれませんけれども、でも私たちが人生を歩んでいく中で、それを抑えきれないときっていうのはあるんです。だから罪を認めず、その上に神様との関わりを持たない歩みは、実際には心が休まらないんです。ずっと罪を抑えつけていなければならないので、気が休まらないんです。まあね、抑えつけている時の一時の休息はあるかもしれません。ですけど、この私の全てを投げ出すことができ、そしてそれを受け止めてくださるお方がいるのだということを知らないこと、その方を信じないことは安らぎをもたらさないんです。罪というステータスを持っていても、受け入れてくださるお方がいるということを、この罪を取り除いてくださるお方がいるということを知らないということは、私たちに平和をもたらさないんです。だから私たちは体と魂の安心を求めて罪の告白をするし、私たちが神様を信頼して悔い改めるときに、体にも魂にも安らぎがもたらされるんです。ああ、私は救われているんだ、神のことされているんだ、こんな私でも神様は愛してくださっているんだ。私たちはそう救われたときに知らされるんです。で、この罪の告白についてヨハネが興味深くこう記します。もし私たちが自分の罪を告白するならばというふうに言います。ここも直訳の方が分かりやすいので直訳するんですけど、9節です。もし私たちが私たち自身の罪を公に言い表すならというふうにです。で、このところでも私たちに罪がないというふうに発説言ったように、9節のところでも私という個人ではなくて、罪の告白が私たちというふうに表現されているんです。この面白い表現だと思います。で、このところには罪の告白が一人の個人として 一個人としてこういう罪を犯したとか、そういうことを指しているのではなくて、私たちの罪の告白と記されることによって、表現されることによって、もっとより大きな罪の告白と、そして罪に苦しんでいる者同士が心を通わせて、私たちは主よ、あなたの前に罪を犯しましたと告白できる道が準備されたという意味です。で、私たちは主よ、あなたの前に罪を犯しましたと言える場所が教会の交わりだ。それが信仰の交わりだ。それが教会の本質なんだとここで言うんです。で、そう考えていくと、私たちはこの礼拝においてもそうですけれども、私の罪だけを考えるのではなくて、私たちの罪として私たちはこの礼拝において告白するんです。私たちが礼拝に来た時に、私が清くて他の人たちは汚れているなんていうふうには考えないんですよね。まあ、もしそんなことね、考えている人いたら、後で私たち一対一でゆっくり話したいと思いますけど、多分いないと思いますけどね。で、私たちなんですよ。誰もが私個人の罪を考えながらここに来て、で、私一人でここで罪深いと思って礼拝しているんじゃなくて、私たちの罪なんです。だから私たちは、私たちの罪の告白として懺悔をし、そして許されていくんです。それが教会の交わりだというんです。で、その私たちのというその中にあって、その意味の大切さは何かっていうと、私たちであるので、私の罪を告白できずにいるものに代わって罪を告白するということもそこに生まれるし、私の罪が他の人の罪によってより明らかにされていくということも生じるんです。そういう意味で、救いの交わりだけれども罪の交わりだし、でも罪の交わりだからこそ救われた者の喜びの交わりでもあるんです。それが教会なんです。で、そして何よりも、私の罪を私たちの罪の告白として主の前に祈るとき、ヨハネが言うように、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるです。それが礼拝によって起こるんです。私たちの罪ということによって許し、不義から清められる、その恵みがもたらされるんです。この福音が示されるんです。まさしく存在そのものが罪でしかない人間に向かって、それでもあなたは私の大切な子供だ、その神様の招きの声を私たちは聞くんです。私はそう、あなたは違うじゃないんです。私たちが聞くんです。今ここにおいてもそうです。罪に悩むあなたに対し、あるいは罪を認めようとしないあなたに対し、主の正しさに満ちた許しの言葉が明らかになります。あなたの罪は許されている、だから罪を認めなさい、許されているから罪を告白しなさい、あなたの告白として、あなたたちの告白として、私の告白として、私たちの告白として。それゆえに、罪はないと言ったり、あるいは実質にあるように、もし罪を犯したことがないというなら、罪を犯したことがないというのは、許しの主をないがしろにする行いだというふうに言わなければならず、もし罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とするんだと言われます。つまり自分には罪がないのに、神は私を罪ある者として、私は罪を犯していないのに罪を許すというふうに宣言する神様は偽り者だというふうになってしまうんです。まあ、そういう理屈ですよね。まあ、その理屈は分かりやすいところです。で、そして言うならば、明確に 私たちは罪を犯していないとは言わないまでも、ね、そういう言葉で実際には表現しないまでも、罪を犯しているということを神様の前にごまかそうとするならば、それも罪を犯したことがないと言っていることと同じです。で、私たちはね、罪をごまかそうとするんです。で、これも私、教会でよく話をするんですけど、万山町でね、何度も言ってるんで、覚えてる人が多いんですけども、まあ、ここでも話した方があるかな、昔。アウグスティヌスという、中世の神学者がいるんですけども、アウグスティヌスの言葉でこういう言葉があるんです。罪を犯したことよりも、罪を犯したことを認めない罪の方が重いっていうふうに言ったんです。まあ、別にね、罪に重い軽いはないんですけど、言ってる意味は分かるだかと思います。罪を人間ごまかすんです。で、罪をごまかす罪の方が実際に罪を犯してしまったことよりも重いんだっていうふうに、まあ、アウグスティヌスは言ったんです。で、私たちはそうやって罪を犯さない、犯していませんとは言わないにしても、罪をごまかしていたら同じことをしています。で、反対に、全く反対にね、自分が罪を犯したことを臆面もなく、むしろ誇るように声高に話すことも、これは罪を犯したことがないというふうに言った傲慢と同じです。罪を自慢するなんていうのはね、それも本当はあっちゃいけない話なんです。そして自らの罪の深さに気づき、それを許してくださるお方に向かって、主よ、お許しくださいと祈ることができたときに、私たちは心から安心することができるんです。そもそも私が持っている、初期値として持っているこの罪を、私を作った神様が取り除いてくださる、そのことが分かるからです。それこそ罪に気づいていなかったときには決して得られなかった慰めを、罪を告白し、そして許しの言葉をいただいたときに日々受け取りになるんです。だから私たちが毎日罪を告白しながら、懺悔しながら、悔い改めながら生きることが、私たちの日々の生活の希望であり、日々の生活の慰めになるのだ。で、それを罪がないと言ったり、罪を犯したことがないというふうに言っていると、その時にはね、気分はいいかもしれないけど、でも本当の希望、本当の慰め得られていませんよというふうにヨハネはこのところで示したんです。で、実際私たちは罪許されたものであったとしても、洗礼を受けてね、罪許されたものであったとしても、日々罪を犯します。罪を犯さないで生きられる日は一日もありません。人の悪口を言い、愛することをせず、許すことを拒み、怒ることに早く、憎しみをなかなか捨てきれず、そういう私たちなんです。自分のことしか考えない、そういうことによって私たちは罪を重ねます。だから主なる神様はいつも告げるんです。そういう私たちだから神様いつも告げるんです。あなたは自分の罪に気づき、認め、告白しなさい。悔い改めて、愛さないものではなく愛するもの、許さないものではなく許すものになりなさい。憎しみを持ち続けるものではなく平和をもたらすものでありなさい。和解するものでありなさい。そう告げられることを私たちは聞き、ここに生きよう、そう願うんです。そして主なる神様はその言葉に付け加えます。私はあなたのすべての罪を許した、だから安心して生きなさい。今日またこの言葉を聞いて、悔い改めと慰めを得ていきたいと思います。そして何よりも、私たちの日ごとの生活が罪の告白と許しの感謝に導かれる喜びの歩みであるように祈っていきたいと思います。この主の言葉の中にあってこそ、私たちは罪人でありながら許しをいただいている幸いに満ちることができるし、 私たちのことをどんな私であったとしても見捨てることなく愛し用いてくださる神様であるということを喜ぶことができるし、その家に主によって主のために強くされていくことができるからです。許されて生きる、そして許しに生きることこそがこの世に生きる私たちにとっての、罪人である私たちにとっての慰めの道であるということを感謝しながら生きていくものでありたいと、そのように心から祈ります。祈りを捧げます。恵み深い私たちの父なる神様、あなたから罪を示され、しかしそれを認めない私たちがいます。しかしあなたは罪深きものを見捨てるのではなく、罪深きものを許し受け入れてくださる方です。あなたが私たちのことを見捨てなお方であることを知っているゆえに、私たちは罪の告白をなし、そして許された喜びに生きることができます。罪が生み出す多くの不幸の中にあって、私たちもまたその不幸に揺り動かされながら歩んでいますけれども、あなたの前で罪を告白するときに私たちは慰められ、そして許された希望の中に生きることができます。そして愛さないものではなく愛するものになり、許さないものではなく許すものになり、そして和解をもたらすために歩むことができるようになります。どうぞそのような私たちの歩みを支えてください。そのために私たちがなお一層自らの罪を告白し、そして救いの喜びの中に生きる群れであることができますように、どうぞ導いてください。今日から始まりました新しい一週間の歩みがあなたの御心にかなうものとなりますように、そして主のご降誕を待ち望みつつ歩むその備えの日々を、あなたが聖霊によって強めてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。